夫は、本当に弱いです。人より弱いものがあるかと思うほど、じっと考えてみると、弱くて弱い存在が人であります。皆さんの人生を振り返るとき、自分は本当にその時強かったと思うことがありますか？その時本当に強かった、私たちの方が弱かったです。世が私たちより弱いはずがないでしょう。いつも世は私たちより強かったし、今も強いです。旧約聖書にイスラエルが周辺の国より強かった時はありましたか？皆さん旧約聖書を読む時ですね、エジプトよりバビロンよりアッシリアのよりペルシアより、イスラエルが周辺の国より強かった時は、聖書を見たらですね、ありませんでした。本当に強く弱くて弱い民がイスラエルの民です。イスラエルは今日の私たちの姿とその面で同じです。何か力がありますか？何かお金がありますか？何の健康がありますか？弱いと自慢できるものがありません。それで与えられた世の中で一日一日を耐えながら生きているのが今日の信徒たちの姿であり、今日の私の姿であり、皆さんの姿であると思います。では私たちはそのような弱く、また弱さに満ちた自分の姿や置かれている状況をそのまま受け入れなければならないのでしょうか？もしかすると受け入れない方法があるのでしょうか？いいえ、受け入れるしかありません。しかしキリスト者であるなら、神の子でなるなら、正しくどのように受け入れるべきでしょうか？そのすべての状況や環境を一体誰が備えられたのでしょうか？それは神ご自身が備えられたのだということを事実として受け入れなければなりません。イスラエルの環境も同じでした。最も弱かった時期はいつだったでしょうか？それは考えてみると、エジプトで奴隷として過ごしていた時代です。弱い程度ではなく、ほとんど死の状態と言ってよいほどのそのエジプトの奴隷生活。しかしイスラエルの民は神の驚くべき力によってエジプトを脱出しました。足の海が分かれ、陸のように渡ることができました。彼らを追ってきたエジプトの軍勢は皆海に沈んで死にました。そして民はあの厳しい荒れ野を通り、ついにカナアンの入り口まで来たのです。今日の本文、難しいかもしれないんですけど、今日の本文19節の半ばに見ると、イスラエルの民が出エジプトして通過した荒れ野を、じゃあどんな荒れ野と言いますか？あなた方が見たあの大きな恐ろしい荒れ野、その荒れ野は水もなく非常に険しく誰も渡ろうとしない場所でした。そんな荒れ野でした。しかしイスラエルの民は その時ですね、まあいろんなアレノがあるんですけど、その時はですね、イスラエルの民は一人も死ぬことなく、全員が無事にそのアレノを通り抜けました。じゃあこの事実が意味するものは何でしょうか。それはイスラエルの民には神の力が共にあるゆえに、これから起こるどんなことも恐れる必要がないということです。誰も渡ることのできないあの恐ろしい荒れ野を通り抜けた人々が何を恐れる必要があるでしょうか。たとえどんなに弱くても、神を信じる信仰さえあれば、不可能なことは何一つないということを示しています。ですから、今イスラエルの前にあるカナンの地をどのように獲得すべきでしょうか。恐れず、怯えず、不平を言わず、大胆に神を信じて進むようにと神は願っておられます。神はカナンをイスラエルの地として、約束を地としてすでに定められました。だから神は入っていけと言われるのです。本文21節を見てください。21節。見よ、あなたの神、主はこの地をあなたの手に渡してくださった。登れ、占領せよ、あなたの父祖の神、主があなたに告げられた通りに、恐れてはならない、おののいてはならない。神は、戦場の時代からカナンの地を与えると約束をされており、イスラエルはすでにその受け継ぐものとされていました。神は出エジプトとアレノの経験を通して、弱く脆いイスラエルにご自身が共におられることを示され、信仰を与えてくださったのです。ところが、今のイスラエルはどうでしょうか。まるで神がいないかのように振る舞っています。不信仰の姿がありありと現れています。神を信じると言いながらも、決定的な瞬間になると神の手を離し失敗してしまうイスラエルの姿があります。今日聖書に出てくるイスラエルの姿を通して神の約束を成し遂げる働きにおいて何が不信仰なのかを考え、何かちょっと否定的な表現ですけど、何が不信仰なのかを考え、私たちはどのような信仰で生きるべきかを学ぶときとなることを願います。イスラエルの最初の不信仰の姿は、カナンの地を偵察した後に思いが、考えが変わってしまったことです。今すぐ進軍しようと語るモーセの言葉に対して民はブレーキをかけました。まず偵察隊を送ってそのですね、カナンの地の様子を見ようと提案したんですね。この出来事は申命記だけでなく民数記13章にも詳しく記されています。両方ですね、民数記と申命記両方の記述を合わせると、偵察提案は民から出たもので、モーセはそれをよしとし、神も最終的に強化されて、12人の偵察隊を送る命令を出されました。ではですね、少し考えてみましょう。神が約束された地が目の前にあるのですから、 恐れずに登っていって取れば良いのではないでしょうか。偵察を送ること、その事態が神を信頼していない不信仰な行為ではないのか。私もですね、この点を聖書で調べましたが、偵察をそのものが不信仰だったという証拠は見つかりません。申命記本文ですけど、一章を見ると、偵察に対して何の否定的評価もありません。むしろモーセ自身が、私にはこのことが良いことと思われたと言っています。またですね、民数記13章1節について、皆さんちょっと探しても大丈夫ですけど、民数記13章1節から2節では、神ご自身がモーセに偵察を命じています。その部分私が読みます。主は、モーセに告げられた。人々を使わして、私がイスラエルの子らに与えようとしているカナンの地を偵察させよう。父祖の部族ごとに一人ずつ族長を使わされなければならない。この部分です。ある神学者の中には、その約束された地に対する偵察の要求は、それ自体が不信仰的な動機から始まった、という主張をすることもありますが、モーセも良いと言い、神様を許して命令したことから見て、聖書は偵察そのものを問題視していないと見ることができます。じゃあ皆さん、私たちもこの地上を歩む中でですね、神と共に歩み、神の御旨を行おうと努力をしています。何かを始める前に、計画を立てたり、確認したり、先輩に助言を求めたりすることが、自然なことです。イスラエルがカナンに行く際、どの道を通るのが良いか、どの町に入るべきか、調べるのは悪いことではありません。良いことです。しかし、問題はその後です。12人の偵察隊が戻ってきたとき、彼らの考えはじゃあどう変わったでしょうか。もう行かない。無理だ。行けない。神様の御言葉に従えません。カナンが良い地であることは認めながらもう行かない。と言い出したので、言い出したのです。じゃあ今日の本文の24節から26節まで聖書を読んでみましょう。私を読みます。24から26節。彼らは出発し、山地に向かって登っていき、エシコールの谷まで行き、そこを偵察した。彼らはその地の果物を手に入れ、私たちのもとに持って帰ってきた。そして報告をし、私たちの神、主が私たちに与えようとしておられる地は良い地です、と言った。しかし、あなた方は登っていこうとせず、あなた方の神、主の命令に逆らった。25節の最後の部分には、私たちの神、主が私たちにお与えになる地と言いましたけれども、カナンに上がれという神様の命令に不従順なイスラエルの姿。皆さん、イスラエルが神様の民としてどのような問題があると思いますか？偵察したことが問題ですか？計画を立てて石橋を叩いてみたのが問題ですか？石橋は叩いてみましたが、 生涯が多いということです。私が思ったより、私が思ったより、カナンの町も大きく、城壁も高く、アナク人の子孫のように恐ろしい人々を見たのです。偵察をしましたが、イスラエルが耐えるには力不足であるということです。じゃあもっとですね、根本的な質問を一つさせていただきます。石橋を叩いたのに、偵察したのに、障害が多くて、障害物が多いとしたら、そこには私への神様の御心がないのですか？いいえ、そこにも神様の御心があります。大変でも神様の約束をつかみ、信仰で前進しなければなりません。イスラエルが偵察後に、思いが変わったということは、何を示しているのですか？カナンの地を取ることを、とっても簡単にすることを期待しました。この言葉ありますか？朝飯前のようになることを願っていました。手をつけずに鼻をかもうと思いました。とっても安逸な態度で考えたということです。ところが、偵察してみると、それより大変なことを分かりました。それで、神様の約束でも何でもいけない。ということです。皆さん、生きていく中で、仕事が大変だったり、ある道を選択するとき、ある奉仕をしなければならないとき、障害物もあり、困難があれば、自ら判断して、そこには神様の御心がないように考えたことはありませんか？しかし、難しくてもやらないと、いけません。その道が険しくても行かなければなりません。その使え、その奉仕が大変でもしなければなりません。その険しい十字架に神様が全人類を救われるご計画はあったじゃないですか。イスラエルはカナンの地の入り口でそれを考えられなかったのです。続いて、イスラエルの二番目の不信仰の姿は、神様の御言葉より、偵察者の言葉をより信頼したことです。神がイスラエルに約束されたカナンの地は、アブラハムからイサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセと何度も言葉で確証されてきました。今日の本文、21節でも、モーセは、見よ、あなたの神、主はこの地をあなたの手に渡してくださった。登れ、占領せよ、あなたの父祖の神、主があなたに告げられた通りに、恐れてはならない、おののいてはならない。と言って、神の約束を思い起こさせています。ところが、偵察から戻って、た者たちの多くはですね、民にこう報告しました。27節から28節お読みします。そして天幕の中で不平を言った。主は私たちを憎んでおられるので、私たちをエジプトの地から連れ出してアモリ人の手に渡し、私たちを根絶やしにしようとしておられるのだ。私たちはどこへ登っていくのか。私たちの兄弟たちは、その民は私たちよりも大きくて背が高い、まちまちは大きく、城壁は高く、天にそびえている。しかもそこでアナク人を見た。 と言って私たちの心を萎えさせた。カナンの生育についての否定的な話が民の中に広まりました。カナンの民は巨人のように大きく、武器は強く、城壁は鉄のように堅固である。民数記には私たちは彼らに比べればバッタのようだとさえ書かれています。10人の偵察者の誇張された偽りの報告が民に伝わるが、民は神の恐れるなという言葉には耳を閉ざし、否定的な言葉にだけ耳を傾けました。そしてその否定的な報告を神の御言葉よりも確実なものとして信じました。そしてその結果、神は私たちを憎んで滅ぼそうとしていると誤解し、夜通し泣き叫び、モーセとアーロンを非難しました。そしてその声を神はすべて聞いておられたのです。皆さん、偵察した者たちが報告した否定的な報告によって、全イスラエルが今恐れていることは何ですか？カナンの地に巨人のようなアナク人の子孫を恐れています。カナンの非常に大きく鉄壁のような城壁を見て恐れています。現実的な状況で、もし皆さんどうですか？恐れている部分がありますか？皆さん、イスラエルが本当に恐れるべきことは、カナンの人ではなく、彼らの中にある不信仰でした。真実な神様への信仰が今イスラエルにないというその事実自体を恐れるべきでした。じゃあ最後です。イスラエルの第三の不信仰の姿は、神が共におられた過去の歴史を思い起こさなかったことです。神のなされた歴史は、今日を解釈する文法である、という言葉があります。じゃあなぜなら、その神は今も生きておられるからです。カナン生育に対する否定的な空気が民全体を覆っていったとき、モーセは過去に神が共におられたことを思い起こさせました。じゃあこのような内容で言いました。神はあなた方に先立って行かれる方であり、エジプトであなた方の目の前でなされたようにカナンにおいてもあなた方のために戦われる。また、あれのであなた方が神を経験したように、人が自分の子を抱くように、あなた方の神はあなた方を抱いてここまで導かれた。神はあなた方より先に行かれて宿営の場所を探し、夜は日の中で、昼は雲の中で道を示された。その神が今この瞬間も共におられるのです。モーセがこのように言われましたね。モーセはイスラエルを導かれた神の恵みの奇跡をですね、思い返し、民が信仰を持って前進するように進めました。でも、本来ならですね、このモーセの言葉は、民の口から出てくるべきではなかったでしょうか。民の口からこのような内容がですね、出たら本当にいいと思うんですけど、神は 私たちの言葉をすべて聞いておられます。ですから、私たちの口から信仰の言葉が流れ出るとき、神は大いに喜ばれます。民の口から歴史を通じて悟った信仰の言葉が飛び出すべきでした。困難の中で、神は私たちを滅ぼすためにここまで導かれたのではない。エジプトの力を表された神は、ここでも同じことができると民は語るべきだったのです。今、モーセの言葉は、まさに歴史を黙想する中から生まれた信仰の言葉でした。神様はエジプトで行われたことをカナンの地でも行うことができるということです。皆さんまた申し上げますが、神は過去にだけ働かれた方ではありません。一度助けてその後は放り出す方ではありません。神は繰り返し奇跡を行い、最後まで責任を持って導かれる方です。私たちが神の前で弱いままである限り、神は決して私たちを一人でも見捨てません。この真理をですね、信仰によってしっかり握りしめてください。皆さん、結局、この不信仰のゆえにイスラエルはどうなったのでしょうか。神はイスラエルを再び荒れ野へ戻されました。カナンの入り口まで切っていたのに、そこからですね、今、申命記書ですけど、そこから38年もの歳月を荒れ野で過ごすことになりました。そして、ヨシュアとカレブを除いて、二人ですね、すべてのものがその荒れ野で死にました。出エジプトの時に、二十歳以上の男子が約60万人いたのに、その中で、60万人の中で、二人ですね、カナンの地を踏めたのは、二人だけでした。皆さん、今日の本文の、後ろの部分、文脈の部分を読んでみればわかると思いますが、さらに神がですね、今はですね、荒れ野へ戻れと言われたとき、残念ですけど、民の心はそのとき、また変わりました。いや、神様、やっぱり登って戦おうと言ったのです。今はですね、神の時間が通ったんです。まるで逆らうカエルのようでした。それで神は、登るな、荒れ野へ行けと言われましたが、彼らはまたもですね、神に逆らってカナンに登り、アモリ人の攻撃を受けて多くの者が殺されました。いくら泣き叫んでも神は彼らを慰めず、その叫びを聞かれませんでした。今日、私たちの前にも、カナンの巨人のような障害、堅固な城壁のような問題が、皆さんの人生の中で、生活の中で、立ちはだかっています。しかし、私たちは、このストーリーです。聖書の話です。本当に歴史的な事実ですけど、3400年前のカデシュ・バルネアのイスラエルのように、恐れや不信仰に陥ってはなりません。皆さんの前に 障害や困難があっても、そこに神の御心があると信じて進まなければなりません。私をここまで導いてくださった神がどのような方であるかを、人生の歩みの中で静かに黙想してください。神がどれほどの愛を持って私を導いて来られたかを思い出してください。自分の人生が弱いと感じますか？その通りです。私たちは弱いものです。しかし、この世で最も力ある神があなたを父であることを忘れないでください。恐れないでください。信仰を持って父なる神の御声に従うなら、神は皆さんに先立って行き、宿る場所を備え、あなたを抱き歩むべき道を示してくださいます。すべての信徒の皆さんの人生の歴史が信仰の歴史で満たされますように、主イエスキリストの豊かな恵みを望みます。お祈りをいたします。愛する天のお父様、神様はイスラエルのためにすべてを導いてくださいました。でも人間的な考え方、信仰がない態度でカナンの地に行こうとしました。神様、そんなイスラエルの過ちを通して、私たちは神様のお導きにどのような信仰を持って歩むものになるか思える恵みをお願いいたします。感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。